黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は枯れ沢の五大蔵様後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。では改めて枯れ沢の五大蔵様後半です。黒部川の南の方に伏瀬川という川が流れています。この川を挟んで東伏瀬、西伏瀬という村がありました。もっと奥の方へ行くと枯れ沢という村がありました。これはその村外れにある石仏のお話です。ずっと昔、行基菩薩というお坊さんがおられました。そのお坊さんが全国を修行の旅をしておられる途中、この村に立ち寄りました。この村に寄ったしるしに、石仏を掘ろうと思い、なんとか村人が目を覚まさないうちに仕上げようと掘り始めました。横が5メートル、高さ 5.8 メートルの地蔵菩薩立像という立っている仏様を掘り始めました。何しろ夜が明けるまでにその仏様三体を掘ろうというのですから、お坊さんはご飯を食べる時間も惜しんで、一晩中お腹が減ったらそば粉をなめて一生懸命掘りました。夜明け近くになり、ようやく最後の一体の顔半分まで掘ったとき、大変なことが起きました。なんと早起きの鶏が、コケコッコーと泣いたのです。お坊さんはびっくりしました。明るくなって村人に見られると大変と思い、慌ててその場所から姿を消しました。ですから今でもその一体の顔あたりは出来上がっていないままになっています。それから江戸時代の頃に、その三体の横に二体の仏様が彫られました。村人たちはその石仏をありがたく拝み、お堂を作り、祭壇に祀って大事にしました。仏像の彫られた頃、岩の横の方からきれいな水が流れていました。その水のいわれについて、仏様が夢枕に立たれ、この水は胃腸によく効く水であると再三お告げになりました。それで村ではこの水でお風呂を沸かしておりましたが、道の便利が悪いため、よその村からは来られなかったので、繁盛せずやめてしまいました。今でもきれいな水が流れています。村では毎年7月30日にお祭りをして、五大蔵様と言って大切にしておられます。県下では大岩日石寺の 磨崖仏に次ぐ大きいものであります。史跡として、また民族資料として大切にされております。
黒部座ストーリ
ー。先週は折り立て側から車で登ったんですけれども、結構大変だった工程についてご紹介しました。ようやくたどり着いた枯れ沢の石仏、いよいよご対面です。
石仏が祀られている建物にやってきました。入り口です。開けてみます。おお、ひんやりとしているこの建物の中にですね、大きな大きな岩のようなものがありまして、あー確かに掘られてますね、仏様。伝説によると一体お顔が間に合わなかったということなんですけど、あ、これかな。確かにもう年月が経っているので、どれもお顔がはっきりわかるかと言われればそうではないんですけれども、でもあ、おそらくこれが間に合わなかったものなのかなっていう、お顔がちょっとね不鮮明なものがあります。いやー、でもあまりの大きさにちょっとびっくりしました。すごい迫力です。しっかりとお参りをしていきたいと思います。
黒部座ストーリー、
ありがとうございました。お参りを済ませて今建物の階段を降りてきました。外に出ると青空が広がっていて、この建物の中って別世界のような感じがしました。いや、もう自然とこう頭が下がってしまうというかね、とっても身が引き締まる、そんな雰囲気がありましたね。今日は一人で来てるんですけど、ぜひ皆さんいらっしゃるときはどなたかと一緒にいらした方がいいと思いますというのはね、すごく自然は素敵なんですけど、やっぱり周りは静かなのでちょっと寂しいかなと思いますね。ただ考え事をしたり、あるいは自分を見つめ直したりという意味では、一人で来るのもまたいいのかもしれません。
黒部座ストーリー、
今週は枯れ沢の五大蔵様後半をお送りしました。石仏を見ていると心がとっても落ち着きますね。ただあまりにも自然がですね豊富な静かなところだったので、ちょっと怖いなっていう気も正直しました。私は折り立て側から登っていったので結構ね大変だっていうことばっかり言ってましたけれども、黒部牧場牧場の風側から登っていくと広いし、とても登りやすいと思います。今は廃村になってどなたも住んでいらっしゃらない枯れ沢なんですけど、7月30日のお祭りには地元住民の方、元の地元住民の方ですね、集まってお祭りをされるというお話もあります。ぜひ皆さんもお出かけになってみてください。さて、来週は松を切ってしまったことで起こるちょっと怖いお話です。16人谷の夫婦松をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。